太宰治作、朝。私は遊ぶことが何よりも好きなので、家で仕事をしていながらも、ともあり遠方より来たるのをいつも密かに心待ちにしている状態で、玄関がガラッと開くと、眉を潜め、口をゆがめて、けれども実は胸を躍らせ、書きかけの原稿用紙を早速取り片付けて、その客を迎える。あ、これはお仕事中ですね。いや、何。そうして、その客と一緒に遊びに出る。けれども、それではいつまでも何も仕事ができないので、某所に秘密の仕事部屋を設けることにしたのである。それはどこにあるのか、家の者にも知らせていない。毎朝9時ごろ、私は家の者に弁当を作らせ、それを持ってその仕事部屋に出勤する。さすがにその秘密の仕事部屋には訪れてくる人もないので、私の仕事も大抵予定通りに進行する。しかし、午後の3時ごろになると疲れても来るし、人が恋しくもなるし、遊びたくなって、頃合いのところで仕事を切り上げ、家へ帰る。帰る途中でおでん屋などに引っかかって、深夜の帰宅になることもある。仕事部屋。しかしその部屋は、女の人の部屋なのである。その若い女の人が、朝早く、日本橋のある銀行に出勤する。その後に私が行って、そうして4、5時間そこで仕事をして、女の人が銀行から帰ってくる前に退出する。愛人とかなんとかそんなものではない。私がその人のお母さんを知っていて、そうしてそのお母さんはある事情でその娘さんと別れ別れになって、今は東北の方で暮らしているのである。そうして時たま私に手紙をよこして、その娘の縁談について私の意見を求めたりなどして、私もその候補者の青年と会い、あれならいいお婿さんでしょう、賛成です、なんて、ひとかどの苦労人の言いそうなことを書いて送ってやったこともあった。しかし今ではそのお母さんよりも娘さんの方が余計に私を信頼しているように、どうもそうらしく私には思われてきた。キクちゃん、こないだあなたの未来の旦那さんに会ったよ。
そう、どうでした？
少しキザね、そうでしょ？まあ、でもあんなところさ。そりゃもう僕に比べたらどんな男でもアホらしく見えるんだからね。我慢しな。
そりゃそうね。
娘さんはその青年とあっさり結婚する気でいるようであった。先夜、私は大酒を飲んだ。いや、大酒を飲むのは毎夜のことであって何も珍しいことではないけれども、その日、仕事場からの帰りに駅のところで久しぶりの友人と会い、早速私の馴染みのおでん屋に案内して大いに飲み、そろそろ酒が苦痛になりかけてきたときに、雑誌社の編集者が多分ここだろうと思ったと言ってウイスキー持参で現れ、その編集者の相手をしてまたそのウイスキーを一本飲み尽くして、こりゃもう吐くのではなかろうか、どうなるのだろうと自分ながら空恐ろしくなってきて、さすがにもうこの辺でよそうと思っても、今度は友人が席を改めて僕にこれからおごらせてくれと言い出し、電車に乗ってその友人のなじみの小料理屋に引っ張って行かれ、そこでまた日本酒を飲み、やっとその友人、編集者の両人と別れた時には、私はもう歩けないくらいに酔っていた。
止めてくれ。うちまで歩いていけそうもないんだ。このままで寝ちまうからね。頼むよ。
私はこたつに足を突っ込み、二重回しを着たままで寝た。夜中にふと目が覚めた。真っ暗である。数秒間、私は自分の家で寝ているような気がしていた。足を少し動かして、自分が足袋を履いているままで寝ているのに気づいて、はっとした。
しまった。いけねえ。
ああ、 このような経験を私はこれまで何百回何千回繰り返したことか。私はふなった。
お寒くありません？
と、キクちゃんが暗闇の中で言った。私と直角にこたつに足を突っ込んで寝ているようである。いや、寒くない。私は上半身を起こして、窓から小便してもいいかね、と言った。
かまいませんわ。その方が簡単でいいわ。
キクちゃんも時々やるんじゃねえか。私は立ち上がって電灯のスイッチをひねった。
つかない。停電ですの。
と、キクちゃんが小声で言った。私は手探りでそろそろ窓の方に行き、キクちゃんの体につまずいた。キクちゃんはじっとしていた。
こりゃいけねえ。
と、私は独り言のようにつぶやき、やっと窓のカーテンに触って、それを排して窓を少し開け、流水の音を立てた。キクちゃんの机の上に、クレーブの奥方という本があったね。私はまた以前の通りに体を横たえながら言う。あの頃の貴婦人はね、宮殿のお庭やまた廊下の階段の下の暗いところなどで平気で小便をしたものなんだ。窓から小便をするということも、だから本来は貴族的なことなんだ。
お酒お飲みになるんだったらありますわ。貴族は寝ながら飲むんでしょ？
飲みたかった。しかし、飲んだら危ないと思った。いや、貴族は暗黒を厭うものだ。元来が臆病なんだからね。暗いと怖くてダメなんだ。ろうそくがないかね。ろうそくをつけてくれたら飲んでもいい。キクちゃんは黙って起きた。そうして、ろうそくに火が点ぜられた。私はほっとした。もうこれで今夜は何事もしでかさずに済むと思った。
どこへ置きましょう？
食台は高きに置けとバイブルにあるから、高いところがいい。その本箱の上どうだろう。
お酒は？コップで？
深夜の酒はコップに告げとバイブルにある。私は嘘を言った。キクちゃんはニヤニヤ笑いながら、大きいコップにお酒をなみなみとついで持ってきた。
まだもう一杯分くらいございますわ。
いや、これだけでいい。私はコップを受け取ってぐいぐい飲んで飲み干し、仰向けに寝た。さあ、もう一眠りだ。キクちゃんもお休み。キクちゃんも仰向けに私と直角に寝て、そうしてまつげの長い大きい目をしきりにパチパチさせて、眠りそうもない。私は黙って本箱の上のろうそくの炎を見た。炎は生き物のように伸びたり縮んだりして動いている。見ているうちに、私はふとあることに思い至り、恐怖した。
このろうそくは短いね。もうすぐなくなるよ。もっと長いろうそくがないのかね。
それだけですの。
私は黙した。天に祈りたい気持ちであった。あのろうそくが尽きないうちに私が眠るか、またはコップ一杯の酔いが冷めてしまうか、どちらかでないとキクちゃんが危ない。炎はチロチロ燃えて、少しずつ、少しずつ短くなっていくけれども、私はちっとも眠くならず、また、コップ酒の酔いも冷めるどころか五体は熱くして、ずんずん私を大胆にするばかりなのである。思わず私はため息を漏らした。
足袋をお脱ぎになったら？
なぜ？
その方が暖かいわよ。
私は言われるままに足袋を脱いだ。これはもういけない。ろうそくが消えたらそれまでだ。私は覚悟しかけた。
炎は暗くなり、それから身もだえするように左右に動いて、一瞬大きく明るくなり、それからじじっと音を立てて、みるみる小さくいじけていって消えた。 しらじらと夜が明けていたのである。部屋は薄明るく、もはや暗闇ではなかったのである。私は起きて帰る身支度をした。